令和7年9月定例会一般質問6ページ。ここが知りたい本会議の一般質問。9月2日から4日定例会。質問者数13人。掲載以外の質問内容もありますので、ホームページや後日発行の会議録をご覧ください。二次元コードを読み取っていただくと、各議員の一般質問の動画をご覧いただけます。生駒南小中学校の整備事業について、竹内博美議員、日本共産党、問い、生駒南小中学校整備事業に係る設計業務受託事業者の選定ポイントとして、地域の実情を丁寧に読み取っているが挙げられている。しかし、事業者から提案された外観イメージ図は、地域の実情と乖離しているように思うが、どうか。答え。ご指摘の外観イメージ図については、あくまでイメージであり、周辺まで細かく表したものではない。事業者は、第3次生駒市教育大綱などの趣旨や内容、及び現地調査の結果を踏まえて提案されていると考えている。問い、受託事業者はデザイン面で高評価を得ているが、学校施設は機能性を重視するべきではないか。答え、外観については、デザイン面だけではなく、機能性も重視した提案であったと考えている。問い、基本設計の素案段階から、学校関係者や保護者などの意見を聞く必要があると考えるが、どうか。答え、ワークショップなどの意見聴取の場を設け、基本設計の素案を叩き台として、教職員、児童、保護者や地域の方々など、様々な立場の方に意見をいただき、多様な観点から検討し、設計へ反映していきたい。共愛道路の解消について、成田智樹議員、生駒市議会公明党。問い、共愛道路は、発災時に緊急車両が進入できないなど、防災・安全上の観点からも解消が求められるが、本市の幅員4メートル未満の共愛道路の総延長距離は、また最近9年間でどの程度解消できたのか。答え、国の集計区分に基づく幅員 3.5 メートル未満の道路で、総延長距離は約227キロメートルである。また、共愛道路の解消については、土地所有者の協力により、建物の建て替え時のセットバックなどに伴う土地の寄付件数が順調に増加しており、6路線700メートル程度の道路拡幅事業を行ってきた。問い、他の自治体では国の交付金を活用して市民負担の軽減などを図り、拡幅整備事業を進めているところもあるが、本市の取り組みは。答え、国の交付金は共愛道路解消を促進するための方策として認識しているが、セットバックなどの寄付の案件は年々増加し、市民の所有地に関する公共的な意識はかなり持っていただいていると感じている。市による土地の取得や固定資産税の優遇、国への要望なども検討するとともに、先進自治体の事例も調査しながら取り組んでいきたい。小規模校及び保護者が負担する義務教育にかかる費用、学校徴収金のあり方について、神山聡議員、無会派、問い、小規模校は児童・生徒数を増やすため、特別な特色づくりを備えるべきではないか。また、対策としてスクールバスの導入は検討したのか。答え、その通りである。 地域教職員などが一緒になり、特色ある取り組みを考え進めていきたい。また、スクールバスの導入は、施設再編と合わせて検討する必要があると考えている。問い、保護者の費用負担を抑えるため、小規模校の修学旅行などは、行き先や移動手段が制限され、看護師の手配ができず、他校と平等な教育が不可能である。市はこの教育格差や不平等を把握しているか。この状況は市の教育大綱に反しているとともに、憲法の規定、教育の機会均等を保障できていない。保護者の費用負担が平等になるように公費で平等な教育活動を保障すべきではないか。答え、学校長などに聞き取りを行い、実情を把握したいと考えている。経済的な援助が必要な家庭には、就学援助制度にて対応しているが、制度についてさらに周知していきたい。赤ちゃんとその家族に優しい街づくりについて、山下和也議員、生駒市議会公明党。問い、保育施設への登園時に必要なおむつへの名前記入や持参など、保護者や保育士の負担軽減のために、おむつのサブスクリプションサービス、定額制導入を検討できないか。答え、来年度からの導入に向け、現在準備を進めている。問い、赤ちゃんの駅に設置されている授乳室は、搾乳の利用も可能であることを明確にすべきではないか。答え、授乳可能な施設は搾乳の利用も可能なことから、搾乳可能なことを表示したステッカーに貼り替えるとともに、ホームページなどで周知し、施設の設置者にも説明を行いたい。問い、ホームページに掲載されている赤ちゃんの駅の情報について、検索機能の向上を図るため、現状の PDF 形式から Excel 形式への掲載方法の変更や、民間アプリとの連携を進めるべきではないか。答え、授乳可能な施設については、Excel 形式の表を使用して検索できるようにすることは可能である。授乳室のある施設を検索できる民間のアプリがすでにあることから、民間の力も活用し、市が持っているデータはオープンデータのサイトに掲載し利用してもらえるようにしたい。地域手当と人材確保の考え方は、海生大輔議員、絆。問い、保育士確保での課題は、近隣自治体との給与格差であるが、給与のどの部分が格差なのか。答え、自治体により手当などが異なるため、一概に比較は難しいが、基本給と地域手当の差はあると考えている。問い、新聞では保育士が地域手当の高い保育所を選ぶ傾向があるとのことだが、本市ではどうか。答え、すべての把握はできていないが、やはり給与の高い方へ行きたいということで、辞退される方が一定数おられる状況である。問い、本市は地域手当の引き下げを行ったが、据え置きや上乗せの自治体がある中、地域手当をどう考えるのか。答え、地域手当は、人事院勧告に沿って引き下げたが、周辺他市や大阪市との格差是正については、国へ要望もしている。今後も国の動向を注視しながら進めるとともに、採用に関しては、本市の取り組みやビジョンに共感して多くの方に受験いただいているので、地域手当だけでなく、他の取り組みも合わせていきながら、人材確保をしっかりやっていきたい。他の項目、校長活動の充実は、 持続可能なボランティア活動について、福中真美議員、生駒未来の会。問い、ボランティア活動は市民の自発的な意思に基づき、時間と労力を提供する重要な社会貢献活動である。現在、一部でボランティアを予算削減の手段と捉える考え方があるが、ボランティア活動にも予算は必要であり、共に社会をより良くしていくという意識を浸透させることが重要である。昨年6月の一般質問で提案していたポイント制度について、本市における導入の検討は、答え、すでに健康ポイント制度を導入している先行自治体などの調査を開始し、健康アプリの導入に向けた検討を進めている。今後はボランティアポイントの導入も検討し、健康増進や介護予防の分野で連携を図りながら、現在運用を始めている地域ポイントの利活用も含めて、引き続き制度の検討を進めていきたい。問い、交通費などの実費支給に関する見解は？答え、交通手段や費用が活動ごとに異なる中で、活動実績に応じてポイントを付与するなど、換金性のあるポイント制度を導入することにより、柔軟かつ公平に対応できる仕組みとなるよう、検討を進めている。学研高山地区第二校区の開発における環境への対応について、濱田啓介議員、日本共産党。問い、生駒市の魅力は大阪への利便性とともに自然環境の豊かさにあるが、希少種が生息する第二校区の開発について、自然環境の破壊の恐れが指摘されている。自然環境の保全、人と自然の共生についての基本認識はどうか。答え、本市は身近に自然を感じられる豊かな暮らしができる町として発展してきた。本市の魅力である豊かな自然を保全・活用し、次世代に引き継ぐことにより、その恵みを享受できると考えており、人と自然が共生する町を築いていきたいと考える。問い、第二校区の開発の自然環境影響評価調査はどう実施するか。答え、第二校区全体を一度に開発するのではなく、段階的な開発となることから、各個別開発地区ごとに事業の進捗状況を見ながら、環境調査を行っていく考えである。問い、調査を踏まえ、開発計画の変更はあり得るか。答え、今年度は南エリアを調査する予定である。調査結果を見ないと現時点では判断できないが、調査の結果次第では、南エリアの計画を変更することもあり得るものと考える。がん対策について、恵比寿幹雄議員、生駒市議会公明党。問い、がん検診の受診率向上に向けた取り組みは？答え、短期的には受診券の発送対象者の拡大や、オンライン申請の利便性向上などに取り組んでいる。また、長期的には、集団検診のみ実施している肺がん検診の個別化に向け、実施の課題となっている二次独衛体制の構築について検討を進めている。問い、LINE を活用したがん検診の申し込みについての検討は？答え、受診勧奨の方法として LINE を活用することは非常に有効であると考えるため、現在検討中である。問い、令和6年度において子宮頸がんワクチン、HPV ワクチンの供給が滞った時期があったが、現在の状況は？ 答え、需要の大幅な増加により、一時的にワクチンが限定出荷されていたが、現在は問題なく供給されている。また、昨年度の状況を踏まえ、接種できなかった希望者への対応として、キャッチアップ接種の期間を1年間延長している。他の項目、配食用油、使用済み食用油の回収及び有効活用について、災害級国書での子どもの命を守る熱中症対策について、辰巳良子議員、日本維新の会。問い、過去2年と比較した今夏における熱中症の救急搬送の傾向や特徴は。答え、本市の6月は過去2年間の2倍から3倍の真夏日が観測され、全国の熱中症の救急搬送件数は過去最多を記録し、本市においても増加が見込まれる。問い、188人が回答したシールアンケートで、48% の児童が下校時に水筒が空であると答えている状況をどう受け止めるのか。答え、家との距離や荷物を軽くするために飲み干して帰宅するなど、児童によって状況が異なる。必要に応じて水の補給をするよう、引き続き声かけや指導を行っていきたい。問い、猛暑対策として2学期を9月開始とすることについての考えは。答え、8月最終週については、熱中症予防で最も気温が高くなる時間の下校を避け、半日授業としている。開始時期については、年間指導時間数などを総合的に判断する必要がある。問い、現在は9月から提供されている給食の開始時期を早める検討は。答え、下校前に給食を食べ、水分や塩分を補給することは熱中症予防につながると考えることから、来年度以降検討していきたい。排外主義への市の対応は、塩見真紀子議員、無会派。問い、奈良先端科学技術大学院大学の研究者や留学生など、市内には外国にルーツを持つ方が多く居住、通勤、通学している。今夏の参議院議員選挙では、高等党首による外国人差別を煽る発言が拡散され、排斥の風潮が強まっているが、市はこの現状にどのような問題意識を持っているか。答え、市内に住む外国人住民が、安心して生活できる環境を整備することが重要であり、憂慮すべき事態の中では、これまで以上に多文化共生を推進していく必要があると考えている。問い、参議院議員選挙直後に開催された全国知事会議の青森宣言では、排他主義、排外主義を否定し、多文化共生を目指す、との文言が入れられたが、市としては外国人差別に対する明確な姿勢を表明しないのか。答え、生駒市国際化基本指針のもとに、現在の社会情勢に合った施策を進めているが、この指針は平成8年に策定したもので、改定していくべきものと考えている。また、人権擁護に関する条例の改定作業も進めているので、何らかの形で姿勢を表明していきたい。他の項目、紙おむつゴミの再資源化について、ゴミの収集方法について、梶井紀子議員、無会派。問い、プラスチックゴミやペットボトルの分別が進み、収集日に資源ゴミが溢れ返っているような集積所が散見される。また、 資源ごみの集積所が遠いとされる箇所についても、集積所の増設の対応は可能か。答え、集積所の設置基準の見直しは想定していないが、運用にあたっては道路状況など地域の実情を踏まえ、柔軟に対応している。問い、市民や自治会の負担がないよう、カラスよけネットと同様に、ゴミボックスを貸与することについて、市の考えは？答え、地域や設置場所により、必要とされる形態などが異なってくることから、一律で市が購入して貸与する仕組みは、現時点では難しいと考える。問い、在宅介護が増える中で、おむつのゴミも増えている。真心収集は、現在週1回の収集だが、衛生面や運ぶ労力を考慮し、回数を増やすことは検討できるか。答え、収集回数を増やすことについては、コストの増加につながることから、現時点で直ちに対応することは難しいが、ゴミ出しが困難な高齢者へのサービス拡充の施策については、引き続き検討していきたい。高齢者を取り巻く現状と健康寿命の延伸について、明日に新次議員、日本維新の会。問い、2042年に高齢化のピークを迎えるにあたり、健康寿命延伸に向けての今後の課題と取り組みは？答え、要支援、要介護認定者の増加が見込まれ、高齢者を支え合う地域づくりが必要となる一方で、専門職の介護人材不足や支え合い活動の担い手となるボランティア不足が顕著になると考える。今後は多様な主体による生活支援の提供体制構築や支え合い活動の担い手となる有償ボランティアの確保、ボランティアポイント制度の検討を行っていくほか、就活支援事業も検討したい。問い、高齢者の学びと交流の場である生駒寿大学の入学者数が減少していることに関して市の考えは？答え、60歳を過ぎても現役で働く方が増えていることや、学びや趣味のつながりの機会が生駒寿大学以外にも増加し、高齢者の選択肢が増えていることが背景にあると考えている。問い、生駒寿大学の入学者募集や広報全般において、SNS なども活用し、広範囲に広報活動してはどうか。答え、多くの方に知っていただくことは大切であるが、カリキュラム、活動内容、やりがいなどの内容をきちんと伝えられる手法を検討したい。都市計画道路の整備と維持管理について、橋本博敦議員、絆。問い、都市計画道路における交通渋滞の解消が必要な交差点や路線は？答え、東生駒二丁目交差点から富尾インターチェンジ東交差点に向かう間の大阪平岡奈良線、阪奈道路生駒インターチェンジ付近を通過する生駒停車場宛ての木線、北田原大橋交差点や鹿畑町交差点を通過する国道163号線、および尾瀬町南交差点を通過する国道168号線などである。問い、渋滞緩和や交通安全対策の推進に向けた市の取り組みは？答え、都市計画道路の整備が非常に重要であり、事業の優先度や必要性を検証し、着実に整備に取り組みたい。また、国道163号バイパスの整備などの国や県の事業を推進するため、積極的な事業協力を行っている。問い、 都市計画道路に接する民有地の樹木の倒木などの問題について市の見解は、答え、民地にある樹木は土地所有者の財産で維持管理責任は所有者にあるが、倒木で通行障害が発生する場合などは、市が必要に応じて対応を行っている。市民からの通報や道路パトロールで危険箇所を早期に把握するとともに、所有者に適切な管理を依頼し、事故の未然防止に努めたい。